皆さんこんにちは。 XR やメタバースの今を伝えるモグラ VR ニュースのポッドキャスト、モグラジオです。モグラジオではこれらの分野から注目のテーマとトピックについて掘り下げて語ります。パーソナリティは私、モグラ VR ニュース編集長のすんくぼでお送りします。はい、ということでいつもはですね、編集長の水原さんとお送りしているこちらモグラジオなんですが、今回はゲスト会ということになりまして、ゲストの方と僕で進めていこうと思います。
モグラネクストは AR、VR、VTuber を含むアバター領域に特化したリサーチコンサルティング開発サービスです。業界随一のコンサルティング力を武器に、開発、調査、アドバイザリーなど幅広く企業行政機関の XR の取り組みをご支援しています。モグラネクスト公式サイトよりぜひ気軽にご相談ください。ということで、今回のゲストはマイデアリスト株式会社代表取締役の岸上健人さんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
マイデアリストの岸上と申します。かなり久しぶりに、はい、モグラジオ出る気がするんですけど、は
い、岸上さんぐらいしかゲストいないんですけど。
あ、本当ですか。
早くも2回目ということで、はいはい、お誘いをして、
はい、我々こう、はい、ディスクロニアとか東京クロノスカールドですみたいな、うん、はい、こう、まあ、VR ゲームでオリジナルの IP の VR ゲームを作ってる会社です。皆さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあ、日本を、ね、代表する VR ゲームスタジオのマイディアリストというところですが、
はい、なんでこう、はい、こういうふうに今こうゲストに出させていただいてるかというと、もう、はい、たまたまこうなんとすんくぼさんと六本木の森美術館で行われてたディズニーのイマーシブシアターに男2人で行ってきて、はい、ちょっとすんくぼさんとデートをしていて、その帰りに
平日のね、はい、昼間2時から男2人で、
はい、男2人で我々ぐらいでしたね、そんなの。
さすがに女性同士か男と女性のカップリングばっかりで、
ばっかりでしたね、
男2人で、はいはい、しかもなんかちょっと技術検証みたいな目線でね、他みんなこうなんかすごいディズニー好きなんだろうなみたいな、
方法彼氏面みたいなテンションでなんか技術目線で見てましたよね。
はい、はい、ということで、行ってまいりましたけれども、ちょっと別にこのコンテンツについてめちゃくちゃ話すつもりはないんですけれども、はい、まあ、いわゆる何でしょう、最近これイマーシブシアターって増えてるかなと思って、
はいはいはい、
どこでしたっけ、ちょっと東京の場所忘れちゃいましたけど、調布の方とかでも
聞いたことありますね、
はい、イマシブシアターとか、はいはいはい、まあ、こういうそのイマシブシアターっていう、なんでしょうね、言ってしまうと、まあ、今回は壁だけだったんですけど、まあ、天井とか、ね、はい、床とかも含めてプロジェクションで、
はいはいはい、
本当にそこに包まれているような世界観でいろんなコンテンツを楽しむみたいなやつ。
そうですね、はい、もう本当その通りです。はい、い
や、なんか僕は結構そのゴッホのが多分一番走りだったんですよ。あ、パリで始まって、はいはいはい、そこから日本でも、まあ、世界中回ってて、はいはい、日本にもようやく来てみたいな感じで、はい、5年ぐらい前にゴッホのやつをパリでやったんですけど、はい、まあ、その時結構自分は渋めの評価をしててディズニー IP になると何が変わるのかなと思って行っては見たんですけど、はいはい、岸上さんどうでした。
まあ、こうディズニーのコンテンツしてみると、まあ面白かったなと思ってて、ただこう我々みたいなこう VR のヘッドセットとか XR を詳しく知ってる人間からすると、もっとすごいのもあるよみたいな感じでしたよね。どうですか。
そうなんですよね、はい、いや、なんか僕がすごい気になっちゃうのは、はい、特に、まあ、ゴッホのやつって多分言っても聞いてきたら分かんないと思うんですけど、はい、との比較でいくと特に画角が狭かったというか、
あ、なるほど、
横方向はめちゃくちゃ広いんですけど、はいはいはいはい、上と下が全然ないじゃないですか、
はいはいはい、
だから、まあ、正直なんだろう、ヘッドセットよりも視野が狭いなみたいな。どうしてもそ、我々ヘッドセットっていうなんかその究極のイマーシブ装置を知ってしまっており、しかもそれに魅力を感じてる側からすると、はい、まあ、やっぱこれでイマーシブって言われてもなみたいな気持ちにはどうしてもなってしまうんですよね。
はい
はい、それはディズニーをもってしても、
はい、
うん、まあ、ディズニー IMAX、はい、IMAX、 IMAX のリッチなバージョンぐらいな感じでしたね。
あ、そういう、分かりやすいですね、うん、IMAX をリッチにした感じですね、うん、ディズニー好きならすごく楽しめると思います、
ね、あ、そうですね、はいはいはい、すいません、気分を害された方
いらっしゃる。ディズニー自体はすごい良かったと思います、ね、
いや、そうですね、はい、コンテンツは全然ね、
はい、これを VR で見れたらなと思っちゃう感じでした。いや、
本当そうです
よ、はい、
そうなんですよね、
はい、
全然違う表現にもなるだろうな、
はいはいはい、
はい、思うところはいろいろありましたが、まあ、でもやっぱり世の中はまだそれぐらいなんだなっていうのは思いましたね、
はい、
みんなヘッドセット持ってるわけでもないんで、
はい、
みんな持ってたらね、もうどんどん配信すれば
そうですよね、うん、もうああいう場所に来てないですからね、も
はや。いや、はいはい、そうなんですよね、うん、だって1回3000円ですよ。
あー、なるほど確かに、はい、うん、確かに僕らのゲームこう10時間ぐらい遊びますからね、はい、
そうですよね、はい、確かに1回1回っていうか1コンテンツ大体3000円ぐらいですよね。いや、そうなんですよね、やっぱなかなか考えさせられる感じのコンテンツ
では、はい、という男2人デートでございました。
2人デートした後の、はい、はい、あのそのままじゃあ
本題に
ちょうどね、はい、モグラジオの収録のタイミングとも被ったりするので、はいはい、ちょっと新規一点、あのぜひ いつもはね、あの副編集長の水原さんとやってるんですけど、まあ、今回僕と岸上さんで、はい、ちょっと業界事情の話していこうかなと、
ぜひぜひお願いいたします。
はい、ということで、まあ、今ちょうどあの収録しているのが6月16日ということで、はいはい、まあまだしばらくねほとぼりは冷めないと思うんですが、はい、最初のお題は、はい、やっぱりこの6月に発表されたあれですよ、
はい、
あれ、はい、ということでちょっとあの VR ゲームを作ってる岸上さんからして、ビジョンプロってね、アップルが発表した、
はい、
まあ、空間コンピューターでもあり、まあ普通に MR ヘッドセットって言えばいい気もするんですけど、
はいはいはい、
まああのビジョンプロというデバイスをどう受け止めてるのかなというのをまず率直に聞きたいと思ってます。
まあまずそれですよね、この今のタイミングだともう、はい、発表されて本当熱々ですからね、よく聞かれますね。いや、だから
結構楽しみにしたと思うんですよ。
あ、まさにまさに、はい、リアルタイムで見てました。
Facebook とかでも、はい、いや、もうついにあのアップルから出るんで、はい、皆さん見ましょうみたいな、はい、岸上さんがあの Facebook 投稿してるの見たんですけど、
はい、
はい、
どうですか、すんこぼさんの熱い記事も僕拝読して、はい、ですね、
はい、
でも僕らからするとやっぱアップルがああいう風に、まあ、アップルってもともと AR、MR 推しっていうの分かってたので、うん、まあ、そういう点ではある程度こう予想通りというか、
はい
はい、っていう部分で、うん、まあ、やっぱりアップルってこう VR をそこまで推すことはないだろうなとか、あとゲームっていうよりかどっちかというとこう音楽とかそういうのを推す会社なってイメージがあるので、うん、はい、そこに関してはやっぱ発表内容自体は予想通りにもありつつ、まあ、値段は高いなと思ったんですけど、まあ、でもそんなもんだなとは事前に分かってたのである程度ですね。でVR ゲームの会社として思うことっていうのが、アップルって多分そんなに普段ゲームを押さないんですけど、はい、うん、意外とユーザーはゲームに使うというか、
ああそうですよね、
っていうイメージがあるので、アップルは押してないんだけど、うん、僕らが勝手にいろいろやっていって、うん、ゲームは盛り上がるんじゃないのかなって見てるという、うん、はい、見方をしてますね。
スマホの時もある意味そんな感じでしたよね、はいはい、だからデベロッパーがどんどん、まあ、でも日本とかね、
はいはい、まさにまさに
ユニティがモバイル向けのゲームエンジンとしてかなりあのデベロッパーと組んでどんどんどんどん出していって、はい、でそれがある意味どんどんどんどんマネーにもつながっていって、はい、
まさにまさに、
でようやくなんかあのアップル側が iPhone のゲーム機能とかプラットフォームとかをどんどんどんどん
出してい
くみたいな感じでしたよね、
はい、なんか、うん、もう噂で聞いて本当かどうかは知らないんですけど、はい、とりあえずこうぶん投げてるというか、うん、今開発者に何でも作ってみたいな噂を聞くんですよね、
あ、そうなんですね。
そんな中で、うんうん、まあ、いろんな開発者がいろんなこうアプリ作って、うん、多分こう人気が出たものにアップルも投資していくんじゃないのかなって噂は聞いたんですよね、
うん、あ、なるほど、はい、まあ、そこは当然そうですよね、スマホでそんなになっちゃったから意識しますよね、
そうです
よ
ね、
やっぱり、はい、まあ、Mac なんてもっとそれ以前の段階じゃないですか、
確かに確かに確かに、
はい、Mac 向けとかもうどう考えても後からみんなそれで対応が当たり前みたいな感じなわけで、まあさすがにそのメタがクエストでもう2000万台以上とかっていう市場を作ってしまった後で入ってきてるわけで、まあさすがにゲームを全く無視するというかね、それを後回しっていうよりは、まあそこもついてきてくれたらいいとは多分
そうですね、そうですね、
プラットフォームビジネスとしては思うんだろうなとは思いますね、はい、
なんか、うん、あとすんこぼさんにもすごい伺いたいのが、やっぱりこう、はい、クエストとか、うん、いろんなこれまで別にバルブインデックスでも、はい、プレイステーション VR でも何でもいいんですけど、うん、そういう風に VR ゲームを VR にヘッドセットで作ってきた人間としてはやっぱりコントローラーがないっていうのが、
あ、そうですね、
多分こうみんな言ってるかもしれないですけど、うん、一番のこうポイントだと思ってて、はい、結局ゲームっていう観点で言うとやっぱりコントローラー対応が一番めんどくさいですし、うん、はい、コントローラーがやっぱりこうクエスト2が売れた後にプレイステーション VR2 もそのクエストの企画に合わせてくれたので、それは移植がすごいやりやすくなったんですけど、そこが一気にできなくなるというか、独自操作体験、あと視線とかコントローラーないとかなので、ちょっと視線がいいって噂は聞くんですよ、体験した方から。でも僕体験したいのでまだ分かんないので、はい、そこが一番苦労点であり、あの新しく開発する点かなと思ってるんですけど、発明がいるというかアイデアの、先行さんどう思われますか。
いや、まさに聞こうと思ってて、
あ、なるほど、
はいはい、どちらかというとこうコントローラーをしかも小バカにしたようなプレゼンを ね、
まさに
でもあんなのは言いませんみたいな、
はいはいはい、
まさに手ですと、
はい、
ジョブズじゃないですけどアップル
そういうの言うの好きですよね、アップルああいうの好きだなっていう、
はい、はい、そうですね、一時期スタイラスをねバカにしてたと思うんですけどはい、はい、みたいなノリでそのコントローラー使いません、
はい、
しかもあの、まあ、ハンドトラッキングでの操作とは言っても、う
ん、はい、
まあ、よくあるそのあれは まあ、僕よく出す時マイノリティリポートですけど、あ、はいはい、まあ、要は腕を上げてね、はい、空間にあるこうウィンドウとかをシュッシュッシュッってやる、はい、あの感じっていうのは、はい、まあ、少なくとも長続きしないというか、
はいはいはい、
あの少なくとも使う人にとっては苦痛でしかないというのが、はいはい、もうホロレンズマジックリープと、
そうですね、
来てもう証明されてるわけじゃないですか、はいはい、なのでその手を上に上げることなく手元でその操作を簡単に行えて、はい、物の選択とかは本当に視線でやりますよっていう、はいはいはい、本当にその独自のこうトラッキング方式、はい、操作方式を出してきちゃったので、はい、ってなるとなんかそのコントローラーでボタンでどうこうってやってた人たちからすると、はい、どうすればいいのってチャレンジっていうよりはもうなんか、はい、そもそもこうノットフォーミーなんじゃないのみたいな、はいはいはい、お断りみたいな印象すら受けるんじゃないかなと思っていて、はい、まあ、とはいえやっぱそこはチャレンジで捉えてるんですね。
あ、チャレンジですね、うん、なのでまさにこう僕はその時開発じゃなかったんですけど、うん、ただやっぱりこれまでのコンソールゲームからスマホに移った時もやっぱりこうタップに変わったじゃないですか、うん、そのぐらいの変化だとはあると思って、はい、コントローラーが違うって、
ね、コントローラーっぽい UI を無理やりスマホの画面に入れようとして、はいはい、結局なんかうまくいってなかったですよね、はい、やっぱり、うん、
ただそこに関してはやっぱりコントローラーがないってことはまあいい意味で割り切って、うん、はい、できるというか、まあ、あと僕らもともとそれこそこう、うん、東京クロノスタイトルは、はい、オキュラス GO で出したので、うん、3ドフだから、はいはい、クエストみたいな6コントローラーじゃなかったんですよ当時。だからある意味で、まあ、あれの延長上にある、延長上っていうと違うかもしれないですけど、なので意外とそういうのはありかなみたいなとか思ってますね。 あと視線で選べると、はい、スンクボさんに言われたのかな、うん、ゴロマンさんに言われたのか誰かに言われたのが、はい、なんか見てる方向とかによって、うん、その視線の割合とかでなんかこう分岐していってくれよってよく言われるんですよね、はい、作るの、はい、でも視線ものだとなんかそういうのできるようになるので、ちょっとそういうの面白いのかなって思ってます。自然体験したんでよく分かってないんですけど、はい、うんうん、
いやポジティブですね
確か
にでもう一個多分、はい、一応確認しておきたいことがあって、
はいはい、
まあ、これ前回かな、はい、前回 の, そのビジョンプロの話を水原さんとした時も、はい、まあ、結局やっぱアップルどこまで言ったらアップルなので、はい、つまりそのオープンにしないじゃないですか。
そうですね、だ
から結局開発のフレームワークが全てアップル独自のものであり、は
い、
基本それに合わせてこいっていうスタンスだと思うんですよね。
はい、
っていうのは開発者にとってどう考えてもその、
はい、
辛いっていうかですね、いわゆる本当に一個のプラットフォーム向けに、はいはいはい、場合によっては結構根っこから全部変えていかなきゃいけない、コントローラーだけではなく、はい、その中身の部分も含めてやっていかなきゃいけないってことだと思うんですけど、はい、まあ、かろうじてユニティには対応してるとかいうこともあるの で、
ね、
まあ、そこってそれも別にそんなウッドはなってないですか。
まあ、社内の感じで言うと、まあ、どっちかというと挑戦で受け止めてる人が多いですね、うん、なんていうか、まあ、会社として僕らの会社って一貫性あるようにことをやってるように見えて全然ない会社ではあるので実際だからこう新しいそういうチャレンジがあるって好きな人は多いので、ただ開発者としてはただそういう完全にもうその企画に合わせに行こうよっていうのはめちゃめちゃ大変なんですけどね、うん、はい、全然簡単じゃないので、はい、簡単に言ってくれるよなってみんな思ってるんですけど、まあ、ただなのでどっちかというと今の既存のものを、うん、まあ、こう移植するみたいなのもあるとは思うんですけど、どっちかというと新企画をいろいろ試してみたいなっていうのは社内実は上がってる声ですね。でいろいろ出してなんか、それこそ iPhone の黎明期もそうだったじゃないですか、うん、とりあえずいろいろ出してみて、うんうんうん、で跳ねたものにもっとやっていこうみたいな、うん、はい、ちょっとそっちで僕らもやるのかなと思ってます。
あ、なるほど、はい、移植ありきではなくってことですね。
そうですね、うんうん、ちょっとやってみないと分かんないことあるので、はい、あとホロリンズとかやっぱり好きだった人間はたくさん社内にいるので、うん、そういう知見はいけるなと思ってるので。
確かにそうですよね。だから現実とあのこうバーチャル環境のね、なんかつまみで変わりますよみたいな、ああいうのとかも、はい、コンテンツにどう生かすんだろうみたいなところはありますからね。
ちょっとまだ本人とビジョンプロの話しないですけど、あの、はい、うちの会社にこうデニックさんっていう、あのそれこそホロレンズとか好きで、あの FF14 の世界ランカーだった人物がいるんですけど、はい、彼とかホロレンズ好きでずっと触ってたので、ちょっと彼と話してみたいなと。まだ話してないですけどね、このビジョンプロの話、はい、と思ってます。なんかアイディアを聞きたいなと思いながら、はい、
ホロレンズもマジックリープも、はい、結局その透過型の AR、はい、まあ、先にその、まあ、ビジョンプロみたいなデバイスはあのビデオパスするんですけど、はいはいはい、あの特化型の時代にも結局ゲーム用途でみたいなのは、とにかくプラットフォームの最初の頃は、はい、特にそのおそらくハードウェア作ってる側はやっぱりそういう風に使ってほしいみたいなのがあって、はいはいはい、大体こうそれっぽいというか、はい、やっぱこう新しい感じのゲーム出してきてたじゃないですか、
はいはいはい、
壁から穴が開いて宇宙人攻めてくるみたいなとか、はいはい、なんかスターウォーズのなんかキャラクターと戯れる、はい、育てる育成ゲーとか、
はい、
なので、まあ、そのあたりはやっぱあの作りたい作ってみたいみたいな、そういうこう欲求っていうのは多分開発者側にもあるんだろうなっていうのは思います
ね。そうですね、まあ、GDC とかあの行った時もやっぱり、うん、話としては MR に興味がある人がやっぱり多かったので、うん、はい、開発者もすごく、
はい、
そこは楽しみにしてますね。
あ、なるほどですね。まあ、さっきちょっと最後高いって話が先ほど出てましたけど、はい、結局そこにそのコンシューマータイトルを出すってそれはどうなんですか。
いや、明らかにコンシューマー向けじゃないですもんね、はいはい、値段がもう、はい、
どんな、まあ、まず誰が買うんだろうみたいな、
ね、そうですね、はい、うん、まあ、ただ、うん、一回それでまあ、アップル製品なので普通よりは売れると思うんですよね、うん、どんなに高くても、うん、ある一定数マニアが買うと思うので、はい、まあ、ただ今後アップルって大体、うん、まあ、初代は実験的なものを出してきて、うん、で台が移るごとに普及用になってくると思うんで、うん、まあ、その中でまずいいなって思ってもらえるものを、なんかものすごい売り上げになるわけじゃなくても一回こう多少跳ねて評価されたものを僕らもちょっと進んでいこうかなみたいなイメージです、はいはい、
なるほどですね。
ちょっと3年スパンとかぐらいで考えてますね、はいは
い、じゃあいきなりローンチタイトルみたいなところはさすがに
分かんないですけど、やりたいですけどね。やれるように頑張ります。よく分かんないではないんですけど、
でも別に狙えるなら狙いたい
と、はい、狙えるなら狙いたいです、はいは
い、ありがとうございます。いや、そんなビジョンプロのですね話、まあ本当にそのやっぱアップル自体があのデバイスを発表した時に、はい、そのやっぱり VR ゲームっていうのを本当にこう視野に入れてないというか、はいはいはいはい、もうあえて触れないんじゃないかぐらいに本当に触れてなかったので、
はいはい、はい、
その状況でちょっと実際にその渦中にいる VR ゲーム作ってる人がどう思ってるのかなっていうのを
確かに聞
い
たので、生々しい話ですよね。
はい、よかったです。ありがとうございます、はいはい、
ありがとうございます。
まあ、そういう意味ではまあ、ちょっとビジョンプロのある意味ね、影に隠れてではないですけど、うん、まあ、その1週間前に、
はい、
まあ、すごい焦っていたかのようにメタがクエスト3ですね、こちらも同じパススルーで、
はい、
カラーでパススルーが入って、クオリティの高いそのまさに MR のゲームというか、
はい、
舞台にしたゲームが作れるよみたいな、そういうアナウンスを、まあ、しかも安くですね、
そうですね、
デバイスの値段としては、はい、5万円強ぐらいですかね、はい、の値段で、
そうですね、なので499ドルでしたけど7万ぐらい
ですね、7万ぐらいですね、
はい、はい、うん、
まあ、でもちょっとビジョンプロに比べればだいぶ手頃な値段、
かつ僕らからすると、はい、はい、手頃ですよね。
そうですね、
はい、
まだまだ世の中的には高いと思います、はいはいはい、で、まあ、クエスト2の、まあ、系譜なので、はいはい、まあ、そこはコンテンツも全部遊べてみたいな感じで出てきたわけですよね、はい、まあ、そういった意味で最近の VR ゲーム事情ってどうなんでしょうってですね、うん、PSVR も2月に出て
もうやっぱこれ大事ですよね、特にそこの専門でやってるので、はい、生々しい話できたらなと思ってるんですけど、うん、はい、生のクエスト3に関しては、うん、まあ、ある程度、まあ、なんていうかクエスト1戦略なのかなと思ってるんですよね、うん、要するにクエスト1ってちょっと高かって、うん、
高かったですね、う
ん、でそれがクエスト2ですごく廉価版になって、うん、なんか一回メタのリーク情報がなんか出たじゃないですか、うん、ロードマップみたいに2027年までのみたいな、うん、あれが本当かどうか分かんないですけど、ただクエスト3は一応そういう方針で、うん、クエスト3はスペックが良くてただちょっと高いみたいな、
うん、
でそれをクエスト4をできるだけ早く出して、そのクエスト4をもっと普及化したいの、今でいうクエスト2みたいなのをやろうみたいな動きがあったので、で、はい、僕はその動き自体悪くないと思って、なんていうか、うん、クエスト3もクエスト2路線をやっちゃうと、うん、なんかこうなんかこうちょっとカニバルというか、あと、うん、ユーザーもついていきにくいみたいな、うん、一回ちょっと開発者向けとか熱量の高い層向けにちょっといいスペックでいろんなことができるハードを出しておいて、普及ものじゃないんだけど、はい、僕ら側見て開発者の熱量高まるので、うん、こういうことできるんだって分かった上で、普及価格帯のあとクエスト4出してくれた方が、うん、ちょっと時間かけてでもそっちの方が中長期的には伸びるのかなと思ってるんで、まあ結構いいのかなと思って見てます。
なるほど、そうか。いや、なんか僕それクエストプロがその、はい、ハイエンドラインなのかと思ってたんですけど、
はい、
だからさらにもしかしたらメタの中では3ラインで考えてるかもしれないです
ね。僕もそうはそうだと思ってて、うん、はい、うんうん、まあ、クエストプロみたいななんかもう本当に実験機というか彼らからすると、はい、はい、うんうん、クエスト3がある意味でこう、うん、まあ、一応売りもするんだけど、どっちかというと実験色もあるみたいな間で、うん、でクエスト4が多分一番普及用に見て、
なるほど、
はいはい、で見てますね、うん、はい、分かんないですけどね、内実は、うん、はい、うん、
なるほどっすね、
はい、
そうか。じゃあそういう意味ではちょっと初代のクエストって、まあ、非常にそのイノベーティブなデバイスだったと思うんですよ、
初の
一体型シックスドフ で、
ね、
しかも、
ね、一番日本で初めて体験した人ですよね、寸法さん、
2016年に、
はい、名前コードネーム何でしたっけ当時、
サンタクルーズ、
ね、あ、サンタクルーズだ、はいはいはい、
リフトのね、まだ改造機みたいなやつで、
はい、うわいいな、羨ましいです、
バッテリー基板むき出しのやつをやります、はいはいはい、まあ、それが洗練されて、はいはい、3年後にクエスト出てきたわけですけど、はい、まあ、そういう意味ではでもあの製品のスパンとしては初代が出ていきなり1年後にクエスト2が出るみたいな、
そうですね、
多分デベロッパーからしてもちょっと勘弁してくれよぐらいなあの製品サイクルだと思うので、はい、まあ、って考えるともしかしたら結構まあ、本当クエスト4は近いかもしれないと思うんですね。
なんでクエスト4を1年ちょっとぐらい出る気がするんですけど、僕はその派だと思ってます、はい、出ちゃうんじゃないのかなってなんとなく予想してます、うん、はい、うんうんうん、
まあ、そこら辺はちょっとリークというかそのやっぱリークを警戒してだとは思うので、はい、まあ、あんまりその製品のロードマップみたいなのがその多分会社さんにもその降りてきてたり来てなかったりだと思うので、
基本はやっぱり来ないので、やっぱり、はい、そうですね、彼らの方針もやっぱりいろいろ変わると思うので、
はい、そうですね、じゃあ振り回され
なんかこうラジオで言ってるってことは知らないってことなので、
あ、はいはい、そうですね、
言ってなかったら
知って言えないです、ね、
そうだ、スタンス者言えるので言ってます、
好きに言える
状態で、好きに言える状態で、はい、まあっていうのがクエスト3かなと思ってて、うん、なんで割と、うん、まあクエスト3がすごい売れるってわけではないと思うんですけど、うん、ただやっぱりクエスト4ラインが出るんじゃないのかなっていう勝手な予想のもと、うん、はい、そっちのための準備、クエスト3で、はい、今できることをいろいろ見ておいてっていうので、見てますね、はい、ま
あ、あれですね、なんか13インチ MacBook Pro みたいな感じ
出た、はいはいはい、そうですね
もうよくわかんないですかね、
確かに、
Mac のあのちょっと系統も15インチも出ちゃったし
みたいな、確かに笑ったみたいな、はい、うん、ですね、うん、まあ、あとなんかクエスト3がの話もしちゃってもいいんですか。
あ、もちろんです、はいはい、ちょっとまあ PSVR2 も ね、 あ、そうですね、なんかそのより影に霞んでしまってたと思うんですよね、はいはい、でちょろっとその5月末ぐらいでしたっけ、
はい、
あのまた、あ、アレソニーの内部なのかあの IR か忘れちゃいましたけど、はい、一応そのカンファレンスで PSVR 初代よりは
売れてる
速がいいみたいな
公式で出てましたね、
ですよね、はい、っていう話はあったんですけど、はい、まあ、やっぱ台数が初速60万台とかですよね、はいはい、だからちょっとそのインパクトとしてはものすごいちっちゃいじゃないですか、
はいはいはい
はい、っていう意味では結構かすんでしまったのかなというふうに思いますし、やっぱタイトルがあのどう続いているんだろうみたいなところもあるので、まあ正直こう印象としてはすごい影が薄くなってるんですけど、なんかそのあたりもどうなんですかね。
なんで結構世間的に言うとそういうまさにすんこぼさんがおっしゃったイメージだと思うんですけど、僕ら開発着すると意外な事実で結構売れるなんですよ、予想より、予想より売れる
派、PSVR2向けのタイトルが
まさにまさにディスコメディアプレイステーション VR2 出してるんですけど、なんかそれのパッケージも出してるんですけど、パブリッシャーを通してあのヨーロッパの、なんかそれも入れると結構売れてるなというか、なんていうか、そう割とこう夢はちょっとある数字です、はい、
あ、そうなんですね、
はい、なんで、はい、思ったより売れてるのと、うんうん、あとは、うん、日本とアメリカヨーロッパの状況全然違うっていうのをパブリッシャーが聞いてで、はい、日本だと初めから結構小売店にずらーって並んだじゃないですか、うん、アメリカとヨーロッパは並ばなかったらしいんですよね。でソニー直売だったらしいんですよ、割と最近まで、なんで5月末か6月頭ぐらいでやっと小売店に並び始めたらしいんですよ。だから実は伸びてるらしくて、
あ、初速じゃなくてそもそも初速の時はその販売経路が少なかった、
はい、
1社しかなかったけど、まあ、ここからどんどん量販とかに降りてい
くっていうのが今欧米の流れらしくて、なのでそういう意味で、はい、プレイステーション VR2 あと、うん、ユーザー層っていうのがあると思ってて、やっぱりメタのクエストって広げた分、うん、ライトな層も増えたじゃないですか、
うん、そうですね。
ただプレイステーション VR2 って高いですし、はい、やっぱり本当にゲーマーというか、うん、もう本当に純粋なこう熱きゲーマーたちが集まってるので、はい、なんかユーザーのなんか質というか高いというか、だから結構みんな買ってくれますし、ゲームあとなんかすごいフィードバックもなんかあり温かいものが多いというか、だから結構なんかなん、ね、あ、この感じ久しぶりだなと。クエスト1とか、はい、の時とかのイメージですね、うん、僕からすると、うん、はい、なので結構良いというか、であとコンテンツも、はい、うん、もう当時 PSVR1 の時ってコンテンツなかったので
なかったですね、
あれはしょうがなかったと思うんですけど、うん、ただコンテンツもたくさん今 VR ゲームってあるっちゃあるので、うん、そういうのはどんどん移植されていってるので、はい、結構なのでまあ、高いと思うんですけど、あれがもっと安くなればすごくいいハードなんじゃないのかな。 PS5 も日本で普通に買えるようになったので、うんうんうんうん、って思ってますね。なんか世間の人が思っているよりかはずっといい、はい、状況としても
そうなんですね、
はい、うん、と思ってます、うん、はい、うん、
まあ、初代の場合はねやっぱりなんか販売の結構マイルストーンごとにアナウンスしてましたからね、はいはい、全世界何百万台とか、なんかあれをぜひやってほしいですけどね
確かにやってほしい、
はい、いやなんかやっぱその 今一つその、まあ、外部があのいろいろ統計出してるものはありますけど、やっぱ推計値になっちゃうじゃないですか、
はいはいはい、
なんか何がどれぐらい売れてるのかっていうのがやっぱすごく見えづらいというか、
はい、
その、まあ、新しく出たけど、まあ、結局あんまり話題にならないってことは イコールなんかこうやっぱりいまいちってことだよねみたい な、
はい、
なんか若干そういう、こう受け止められ方って、まあ、されてしまうし、逆にまあ僕らもなんかしちゃう気持ちもよくわかるというか、なんかやっぱ露出が少なかったりアナウンスしないってことはつまりみたいな風に思ってしまうので、はい、なんかそのあたりは本当なんか情報発信も含めて頑張ってもらいたいなと。確かに思います、
まあ、あとやっぱり開発者としてはやっぱいろんなハードが盛り上がることってすごくいいことだと思ってて、
うん、
はい、
うんうん、
ですね。なんでこう例えばここにピコとかのハードもありますし、
はい、
はい、ピコはあれなんですよね、うん、開発中デベロッパーリレーションの担当の人はすごい熱い人で、
はい、
はい、なんでそういう意味ですごく好感があるんですけど、
日本のですか、
日本の担当の人が、うんうん、メイン担当の人が、うんうんうん、はい、もっとプレイステーション出身の人とかなんですけど、
あ
ー、ゲームを分かってるというか、はい、なんでそういう意味でよくて、うんうん、でピコもやっぱ、うん、まあ、メタとピコとプレイステーションを競い合ってくれると開発者は嬉しいので、はい、やっぱりこうメタ独占みたいになってる今の状況健全ではないと思うので、そのメタ頑張ってもらってる事実はあるんですけど、
はい、
まあ、なんでうまくその三つどもえにさせていきたいので、こ うまくこう三つを押していきたいなと思ってますね。僕としては。
その三つっていうのはメタと、まあ、クエスト系列とピコ
とかもちろん HTC でもそうですし、はい、4つか、まあ、いろんなそういうハードを、はい、あの押していって、いろんなハードで出していってみたいなのを やっていきたいなと思ってますね。
なるほどですね。
はい、あとはあれですね、僕詳しくまだ調べられてないんですけど、はい、それこそあのうちに所属しててあのゲームジャーナリストもやってるこうパソンコくんが言ってたんですけど、
はい、あ、最近モグラでも、
そうですね、はい、あのモグラさんでも書き始めまさにこう、もともと知り合いじゃないのを僕がつないでぐらいな感じはあったんですけど、
そうですね、
はい、あのなんか Steam VR 版の方がクエスト版より10倍売れタイトルみたいなのあったじゃないですか、モグラさんでも記事になって
た、 ありましたね、はい、ありましたありました。
だから、はい、なんていうか、うん、アクティブなんかメタの話を見るとアクティブ率に悩んでるって記事がちょいちょい出てくるじゃないですか、うん、そういう意味で Steam VR って数は少ないんだけど、うん、結構アクティブというか、
うん、
VR チャットの人いますし、はい、はい、あのそういう VR エッセンスやってる人いるので、なんか、うん、なんかそういう意味で熱量の高いプラットフォームっていう意味で Steam VR とか PlayStation VR っていうのは面白いんじゃないのかみたいな、はい、っていうのは結構見てます ね、うん、数が正義っていうよりかは、うん、なんだかこう熱量の高いプラットフォームで出した後でそういう数のあるプラットフォームで出した方が火のつく順番というか、火はどんどん徐々に大きくしていった方が広がりやすいので、うん、っていう意味でいいのかなと思ってるので結構、うん、そういうのは見てます。なんで結構あのそれこそあの話ちょっと変わっちゃうようでつながってるんですけど、はい、僕らの会社がパブリッシング事業っていうのを発表したんですけど、
あ、そうですね、先日、はい、はい、まあ、他のスタジオさんが作っているゲームをまストアとかで流通させたりマーケティングするお手伝い
です、ね、そうですね、
はい、
なんで僕らが他社タイトルのパブリッシングリリースをやるマーケティングをやるってことなんですけど、まあ、あれはこういくつか要因があって、うん、VR ゲームの開発者増えてるんですよね実は。あんまり、
うんうん、
あんまりその印象はないかもしれないです。まだリリースされてないものもあるので、そういう中で僕らに問い合わせしてもらうというか相談が来るんですよ。どうやったらクエストのストア出せますかっていう話もあるんですけど、うん、クエストのストアって出すハードルが死ぬほど高いので、
はい、
まあ、そういう意味で僕らみたいな経験がある会社がそういうのをお手伝いするっていうのもあるんですけど、まあ、ただなんていうかこれはやっぱりこうクエストを出すことを目的にしちゃいけないですってことはよくお伝えしてて、
はい、
パブリッシングするよりやっぱりプレイステーション VR も Steam VR もピコも HTC もあるので、まあ、ちゃんとそういう中であのそういうコンテンツって結局一番売れる形態を取ることが、それが結局クエストに出すことにはつながりますし、
はい、
まあ、なんでそれが一番コンテンツの需要も一番広げて一番たくさんの人に届くので、そういう意味でいろんなプラットフォームにちゃんと出していったりとか、そういうのの考え方みたいなのはお伝えしつつなので、結構あのプラットフォームごとの競争は世間で見ているよりも激化してくるんじゃないのかなっていうのは結構楽しみに見てますね。
なるほど、
はい、
そこはそうですね。だからある意味別にメタ一強ではないし、そこはそれぞれのプラットフォームがしかも結構特徴を持って、そのある意味ユーザー層の特徴とかもさっきのペースバイズもそうですけど、
はい、
あのよりそのなんでしょうね、ちょっとまあ数字にするのがあんまり良くない世界な気がするんですけど、まあ、いわゆるそのなんかエンゲージメントが高いみたいな、よりその熱い人たちがいるみたいなね、はい、っていうところってプラットフォームの特徴にもなるので、ってなると、まあ、プラットフォームの方のあのに引き込んでいくっていう
発想がまさに
プラットフォーム側にも出てきますよね。
そうですね。なので、うん、まず Steam VR みたいな、まあ、ただ Steam コンテンツが多すぎるから難しさもあるんですけど、はい、ただちゃんと Steam VR とかで熱量の高いファンを獲得して、
うん、
プレイステーション VR で出しましょう、うん、とかクエスト出しましょうみたいな順番がいいのかなって気もしますけどね、はい、クエストって売れるんですけど、
うん、
ただなんていうかこう着火剤なしにやると気づいてくれないので、
うん、
ちゃんとこうあなんか評判聞くタイトルだなって空気を作った上で出すとちゃんとすごく売れる、
はい、
プラットフォームなので特性があると思うんです、それぞれの、
うん、
かなと思いました。はい、
いやでも増えてるんですね、作ってる人たち。
増えてます。なので、うん、結構問い合わせ、はい、なんかあんま言える話じゃなくて結構、はい、うん、パブリッシング業やりまして数十件来ましたね。
おお、あ、じゃあ日本、
あのグローバルも含めてなんですけど、あの日本も2桁件来てるので。
お、そうなんですね。
でグローバル含めると本当にこう数十件って言っても、うんうんうん、もう少ない数十件じゃなくて結構多い感じの来てますね。なんでだから結構開発者としてはやっぱ増えてるし、ユーザーも増えてるので結構そこはやっぱり期待したいなと思ってますね、今後にさらに。はい、
まあ、そうですね。そんだけある意味逆に出すのに困ってるとか、
そうなんですよ、
その最初に作るはいいけどどうやって広げていこうっていうところに課題を持ってる人たちが逆にそれがいるってことですもんね。
まさに。なんでその経緯があってパブリッシングをやろうというか、うん、はい、あのやっぱりコンテンツ明らかに足りないと思うので、うん、今特に日本の会社が作ったものとかが少ないので、やっぱり日本のユーザーが広がりにくいっていう面もあると思うので、僕らがお手伝いして日本のコンテンツ増やそうとか、あのグローバルにそういうの持っていこうとか、まあ、グローバルのタイトルも日本に持ってこようとか、はい、なんかそういうのやれればいいなと思ってますね。はい、
なるほどですね。わかりました、ありがとうございます。最後になんかそういう意味ではそのコンテンツラインナップみたいなところでいくと、あのすみません、これ台本にない質問します。
早い全然全然早い。
いやこの前そのクエスト3の発表のためにあったわけではないと思うんですけど、はい、そのまさにメタがあのビジョンプロの発表の1週間前に用意したので、はい、あのゲーミングショーケースっていうあの新しい新作ラインナップを紹介するっていうのがまずそもそものイベントだった
んですよね。まさにまさに、
はい、そこになんかちょっと合わせた
急にクエスト3マークザーが事前に言いましたよね。しかも
、はい、放送の中ではなく、はい、そうなんか2時間ぐらい前に突然アナウンスだけされるみたいな謎な感じでしたけど、ね、まあ、とか、はい、あと、まあ、ちょっと規模はちっちゃいとは思うんですけど、多分今週かな、あのアップロード VR のショーケース、
ああ、ショーケース僕らも出したんですけど、
はい、あ、そうですよね、はい、とかも出てたりして、まあ、いわゆるその VR ゲームこれからこんなタイトルがいっぱい出てくるよみたいな、うん、あのそういう話ってあのこの 5,6 月すごく多かったんじゃないかなと思っていて、はい、なんかそこってそのやっぱ同じその作ってる側からすると、まあ、どんどん増えていくとか、はい、あと、まあ、今回となんですかね、アサシンクリードとかですかね、
アサシンクリード
とかタイトルがやっぱりまた入ってくるみたいな、その波っていうのはすごく今でもというか、はい、嬉しいもんなんですね。
やっぱコンテンツ増えないとやっぱりこう、うん、いろんな人が興味持ちにくいので、はい、うん、それは明確にありますね、はい、なんですごくいいことで、やっぱりこう、うん、メタのゲーミングショーケースも、はい、アップロード VR のショーケースとかでもやっぱりいろんなタイトルが発表されて、はい、はい、うん、なんだろう、例えばこう、あ、こういう売れた VR ゲームの影響感を受けてるなと面白いし、例えばゴリラタグっぽいなとか、
はいはいはいはい、出てきましたよね
、はい、うん、そういうのいいことだと思ってて、うん、なんでそういうある意味循環が生まれてて、はい、あとこれはもうメタの人にも僕たまに言うというか聞いてほしいぐらいなんですけど、まだそんな洗練された時代じゃないというか VR ゲームは、なんかやっぱクエストのストアはやっぱ洗練されたタイトルですけど、やっぱ洗練させすぎるとユーザーが面白みがなくなっちゃうので、なんか見たことないもんあるとかわけわかんないなっていうタイトルをもっと押していった方が VR の広がりには本当はいいと思ってるんで、そういう意味でもパブリッシングっていうのは、あの普通だとこのタイトルをだとあの例えばどうなんだろうって思われるような賛否のあるタイトルをあえてやっちゃいましょうかの方が面白いと思ってるので、自社だと投資しにくいじゃないですか、そういう意味で他社のと一緒にやるっていうのももちろん自社でもそういうことをやっていくんですけどね、っていうのはすごくあります。はい、
確かにそうですね。ちょっとあの、まあ、特にソニーとあと多分メタはちょっとそのコンテンツ の審査をかなり厳しくしてしまっていると思うので、
洗練されたタイトルになると思うので、うん、もっとなんかめちゃくちゃ感じでいいなと思ってます僕は、はい、そういうの増やしていきたいなと。東京クロノスも本当に絶対売れないって言われた中から出てきたので、
そういう意味ではどんどん新しい変なゲームがやるゲームがまだまだこれからも出てくるんだろうなとは思いますけれども、
はいはい、
じゃあまあ引き続きちょっと VR ゲームですね、まあ、このモグラジオでも結構ちょくちょくあの取り上げるんですよ、
はいはい、
あの僕もあの水原さんもゲーム好きなんで、はいはいはい、まずその VR の今ある市場で一番大きいのってやっぱゲームじゃないですか。
ゲームですね、
はい、なのではい、はい、そこを抑えずしてということであるんですけど、やっぱどうしてもあのビジネス目線とかでいくと B2B の利用がとか、はい、メタバースがみたいな風になってしまうので、まあ、そこはそのゲームのマーケットもしっかり見ていきましょうということで扱っているんですが、今日もちょっと生の声ですね、
ぜひ、はい、
聞かせていただきました、
は
い、
ゲーム会社増えてますし、はい、あとはあの前もうちのパソコン君がレビュー書かせていただきましたけど、
はい、
あのバーティゴ2が、
はい、
Steam VR 出て、
ま、変なゲームですね、
変なゲームが、はい、でも個人開発であんなすごいタイトル作れるようなタイトル出てきたり、はい、やっぱり皆さんゲーム作ってる方もあのビジネス目線で聞かれてる方は、うん、ゲームが一番 VR 今売れてるので、うん、ゲームよかったら注目いただければ、あとマルチのゲームがどんどん増えていくと思うので、
は
い、
うん、
なんか公式の数字で、マルチの方が中央値で2倍売れてるらしいですね、うん、売り上げはシングルプレイよりもメタのクエストストアだと、
うん、
そういうのもいろいろ出てくると思うので、はいはい、ぜひぜひ 注目いただければなと思います。僕らも頑張って作っていきます。あと7月14日が、はいはい、ディスクロニア僕らのタイトルの最終エピソードが出るので、
あの完結編ですね。
7割ぐらい最終エピソードに突っ込まれてるので、
はい、あそんなになんですか、
はい、もうそういうそのテンションとしては
すごいですね。
テンションとしては一番時間もかかってるんで、はい、よかったら皆さんご期待ください。
普通に考えたら 1,2,3 ってなるとやっぱ一番トップが売れるっていう。
でもそう一番最初にかけるべきなんだけど、やっぱこう、はい、なんか強くてニューゲーム状態がしてるんです。みんな1を完成させると、もっとこうできる2になって、3が全てをやりたいみたいななってきてて、3に最高に突っ込んだので、
すごいですね、はい、じゃあちょっとぜひ、
はい、ご期待いただいて、はい、あのまだ1やってない方はここから一気投資できるんでよろしくお願いします
1、2、3と、はい、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。じゃあそれでは、はい、あの本日はですね、ゲストにマイディアイスと株式会社の石見健人さんをお招きしまして、はい、VR ゲームについてみっちり語らせていただきました。石見さん本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
また3回目4回目と
懲りずにぜひぜひ今後もよろしくお願いします。ありがとうございました、
はい、ありがとうございます、
はい
はい、それでは、今回のモグラジオはですね、ゲストの方とお送りいたしました。いかがでしたでしょうか。また、来週以降もですね、まあ、いろんな形でモグラジオやっていきたいなと思っておりますので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。それでは、本日のモグラジオここまでとなりますが、最後にまたお決まりの、お話ししたいと思っております。もしですね、モグラジオの感想とか、コメント質問ございましたら、ぜひツイッターで、ハッシュタグモグラジオ、ラジオはカタカナになります、ハッシュタグモグラジオで、投稿の方をお願いいたします。そして各種ポッドキャストプラットフォーム、iOS、アプリですね、 Apple Podcast、それから Spotify、 いろんなポッドキャストプラットフォームでいいねボタンありますので、ぜひ応援のいいねをお願いいたします。それでは、こちらで本日のモグラジオは、お別れとなります。今回は、パーソナリティ私モグラ VR ニュース編集長のスンクボでお送りしました。ではまた来週お会いしましょう。バイバイ。